皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月27日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、嘘がバレたら今の政治は終わりというお話です。統一教会汚染の話はすごいですね。自民党の憲法改正案がですね、統一教会の関連団体の勝共連合ってありますね、その案と瓜二つだったって話でありまして、なんだそれは、統一教会の言ってる通りに、日本国憲法を改正しようと、それが自民党の党の方針だったっていうわけですから、あんたら一体何もんやと自民党あんたら一体何もんやって話ですね。でその統一教会の裏側に何があるかってのは、まあこれは前からみんな知ってるんですけどね、あれはそのまあアメリカも利用しましたですね、アメリカも共和党民主党とは大いに利用しましたというか、まだしている、まあ政策じゃないな、あれはなんかこう政治を運営する裏のユニットっていう感じでしょうかね。でまだまだいろいろあると思いますよ、あれだけじゃないですね。私が聞いてる話でももっといろいろありますんで、まあこれから出てくるんでしょうけども、まあそれにしてもですね、嘘がバレたら今の政治は終わりっていうのの見本に行くようなものがですね、今回の、まあ、自民党の自民党の話だと思いますね。まあ、自民党に限らず統一教会の汚染はどこでも結構広がってるところが広がってますからね。でそもそもアメリカの大統領選挙を見たってね、この間の選挙ですけども、あれトランプ勝ってたのにそのバイデンになるわけですね。であれはその投票のインチキあるわけですね、投票の嘘ですよね。であれだって最終的にですね、2020年秋の大統領選挙は不正であったと嘘が認定されたらですね、遡ってあれ選挙結果覆されますからね。そしたらもうアウトじゃないですかね。すなわちその嘘がバレたらですよ、選挙の嘘がバレたらバイデンのやったことみんなそれ嘘の上に乗ったとんでもない事件だったって話になりますね。物価上がったのもバイデンでしょ、それからその治安が悪くなったのもバイデンでしょ、ウクライナ戦争負けたのもバイデンでしょ、みんなバイデンじゃないですか。そのバイデンは国民が選んだんじゃなくて、それバイデンたちが嘘をついて、国民に嘘をついて政治を乗っ取って、その挙句にですね、とんでもない国にアメリカをひっくり返したという話ですから、この上もない逆賊売国とだった話ありますよね。僕は自民党もそうですわね、清和会の自民党なんかまさにそうですわね。ちっとも自民党なんか勝っちゃいないんじゃないですか。みんなおかしいと思ってたわけですよ。自民党支持者なんかね、他に聞いたってそうそういるもんじゃない。安倍政権を支持してなんてそうそういないわね。なんで選挙強いのか、強いったって、まあそんな強くもないんですけども、小選挙区のね、まあ構造で自民党の議席多いんですけども、それにしたってあれ誰が投票してんのかなと思ったら、何のことはない統一教会がくっついてたわけじゃないですか。まあ、公明党はね、創価会前からいて、でもあれは最近衰退していましたからね。俺とはまあ統一教会なんかつけてたわけでありますよね。あ、全部嘘じゃないですか、あれ。なんか統一教会に人や金出してもらって、選挙もやってもらって、政策まで出してもらって、秘書まで出してもらってやってたわけじゃないですか。なんだこれって話ですよね。まあ、ですからこう、本当になんかここまであからさまに嘘をやってるとですね、嘘がバレた瞬間に政治は終わりになりますね。それはクリントンが2016年の大統領選挙でトランプに負けたのも、あれはサンジたちがやはりその、当時のクリントンや民主党の嘘を本格的にバラしたからですよね。まあスノーデン氏とかマンニング氏の話もありましたけどね。とにかくこんなデタラメやってたのかと。あと CIA の秘密もバレましたよね。ボーセブンって言いましたっけね、あれも誰かバラしましたね。と CIA もこんなデタラメやってたのか、バレるわけですね。そうと本当なんかですね、バレたらそこで終わりという話ですね。 これは例えば日本国内でもですね、例えば品質の不正ね、もう30年にわたって不正やってましたと、でバレたら終わっちゃったと、もう作れなくなりましたとかね、あるじゃないですか。で昔は今から30年ぐらい前の金融危機の時はですね、飛ばしと言いましてですね、損失を隠してたんですよ。隠した損失のことをよく飛ばしって言ったんですが、飛ばしがバレてですね、そのまま潰れちゃった会社、銀行ってのはあったですね。でバレた瞬間に終わるんですよ。それまではね、うちは何ら問題ありませんって言ってんですよ。金融機なんか一つもございませんって言ってたのが、朝起きて朝刊見たら飛ばし何千億円って書いてあるわけですよ。あちゃーと思ったらそれでも倒産なんだよね。本当にね、バカみたいな話ですよね。だからこう嘘がバレたらそこで終わりっていうのはよく最後にあることですよね。でも昔からなんかそんなにひどかったかなと思うと、昔はそのね、最後まで行かずに早く投了するっていうことはありましたよね。終わりにしちゃうと最後までやるともう収拾つかなくなるし、もう先がなくなるから、もうこの勝負負けだから、これはもう早々に終わりにしちゃうというようなことの方がむしろ多かったと思いますね。まあ、昭和20年の8月15日だって結局本土決戦で、ね、最後までやらずに天皇が終わりにして、でまあ終戦になるわけですね。しかし今のウクライナ、まあそろそろなんか無条件降伏しそうな雰囲気ですけども、それでもやっぱりあれ3月だな、2月の末から始まって3月にはもうウクライナ勝てないって分かってて、当時ウクライナの政治家たちね、議会の政治家たちが出てきて、イスタンブールだっかな、あれは、和平交渉やってましたよね。あれで終わりにすれば、まあ、だいぶね、それは違ったと思いますね。被害もこんな出なかった。でもやっぱりなんか欧米がまだ戦うとか言うわけですね。武器は来るわ、傭兵は来るわで、どれだけの人が死んだかですよね。で結局最後は自分たちが破滅して終わると。でも終わりはこれじゃないですよね。これでウクライナ無条件降伏すると、それはウクライナ政府あるいはネオナチなんかでロシア人を迫害していた連中とか、あるいはそのウクライナでね、生物兵器作ってた連中とか、それを撒いてた連中とか、それかまだまだいろいろありますよね。人身売買とか麻薬とかね、あれ全部摘発されますよね。でそれアメリカ側の元締めってバイデンでしょ。もう死んだバイデンですけどね、今のバイデンじゃなくて本物の方ね、もう死んじゃったバイデンの方で、でもまあ一応同じ名前継承してんだから、本人だっていうことになってるんですから、今のボケバイデンがですね、それ全部債務を負うんでしょ。そうするとまたね、なんか今コロナとか言ってますけど、あえて出てこなかったりね、もう知りませんって出てこなかったりかもしれませんが、まあ、とにかく大変なことになりますね。でしかもそのあの戦争でどんどん武器を出したようなものがね、もともとの選挙が違法選挙だったということですから、それはただじゃ済まない事態になりますわね。まあそうなると本当に今の政治は最後嘘がバレた瞬間に一瞬で終わるっていうことですよね。ソビエトの崩壊も割と近かったですね。ただあの時はゴルバチョフが西側と組んでましたからね、すなわちソビエト終わりにして、その後どうするかはゴルバチョフが西側としっかり組んでたんですね。でまあだから西側の工作員だったですね。それでロシア中から倒していくわけですけども、あれもやっぱり最後グラスノスチと言いましてですね、情報公開やったんですよ。それで結局ソ連は国民に見放されて終わってったということで、まあ嘘がバレるとまあそれは終わるっていうのがよくあることですよね。だから中国共産党だってね、もう今経済なんかでフラフラですけども、例えばですね、誰かがですよ、IT 上の万里の長城、あれ壊してごらんなさいね、一瞬で終わりですよ。インターネット規制、誰かがですね壊してごらんなさいね、まさにインターネット上のあれですよ、ベルリンの壁崩壊、北京の壁崩壊ですよ。やってごらんなさいのに、その瞬間に中国共産党終わっちゃいますよ。中国国民がですね、世界の真実を知った瞬間に、中国の真実を知った瞬間に、それは終わっちゃいますよ。なわちそれは、嘘がバレたら終わりってやつですよね。 なんかね、本当そういう状況になるともうすでに実態としては終わっちゃってんだよね。政治とか組織は実態としては終わっちゃっていて、だからあとはなんか最後のきっかけ、いつ店じまいをするかっていうだけの話だと言っていいと思いますね。で、まあ政治っていうのもですから、そういうふうに考えると要するに嘘なくしてやったらもうまとまらないんでしょ。あれだから自民党だって統一教会借りなかったら安倍派当選できなかったわけでしょ。ねえ、あの井上義行って言いますよね、あの統一教会の賛同会員になってたって。あれだって前の選挙、その前の選挙も確かに起こって2回ぐらい起こってなかったですから、あの人ね、あの人面白い人で、ずっとあの小田原の駅前で演説やってたんね、最初に当選した時も。であの人もともと国鉄なんですね、機関士かなんかやってて、で国鉄分割民営化で、あの国鉄職員が政府に引き取るでしょ、その時総理府に入ってきたんですよ当時とね。いつの間にか安倍の秘書やってて、であれ北朝鮮問題とか言ってなんか怪しいところにすぐ行ったから、なんか最初からなんか怪しそうなやつですよね。であれあの、まあ、いつも駅前でですね、小田原の駅前で演説したんですけども、加計学園の話でした時ね、確か彼もなんか名前出てたんだな、加計学園に。ピタッとですね駅前出てこなくなったんですよ。あれって分かりやすいんですよ、問題を受けるとね、ピタッと演説出てこなくなるの、駅前の。でなあ、井上出てこないな、そういえばなんか新聞に、新聞かなんかにちらっと彼の名前載ってたんだね、加計学園の話に出た時に。ああ、いや、その一味なんだなってすぐ分かりましたが、今回もそうでしょ、統一教会の話が出てピタッと出てこないんだね。小田原すごいですよ、もう小田原の市長もですね、統一教会入り浸りでなんかその、もうズブズブになってんだと。またこれ小田原もひどいことになるわな、もう小田原経済もなんか華々しく悪くてですね、市民派の市長じゃ経済がどうもならんから、その経済わかる自民党の市長じゃなきゃいかんのか、いかんじゃないかっていう話で、自民党の市長が出てきたらなんか統一教会だったと。もうなんかですね、終わってるよね、はっきり言ってね。まあそんなくだらない話はどうでもいいんですけども、まあとにかくその自力でやったらダメだってことね。から例えばツイッターもそうでしょ、ツイッターもなんかほら、フェイクアップカウントは 5% しかないと、ツイッター社言ってるんですけど、トランプやマスクは全然違うだろうと、半分ぐらいはインチキっていうか自動化、ソフトとかね、フェイクアカウントだろうって言って、多分そっちの方が本当なんでしょ。もしそれが本当でないなら、それ間違ってんなら、ちゃんと根拠を出せますよね、ツイッターは。根拠を出せないってことは、トランプやマスクが言ってることは本当なんでしょ。じゃあなんでそんなことやってるかっていうと、要するに真面目にやったら商売になんないからでしょ。インチキ口座を入れときながら、インチキカウント入れててそれを売るなりですね、両手に駆使して誰かその大口の金出したやつがいるんでしょ。そいつのためになんか奉仕してやってんでしょ。なのでそのインチキアカウントとか自動化アカウントが金儲けの道具に使われてるわけでしょ。そうしないと要するに会社もあんないわけでしょ。インチキですよね。だから真面目にやってないってことでしょ。まあとにかく政治、安倍内閣なんて本当もう最初から利権や政治でしたからね、一次内閣の時から。そうするともうなんか普通にやったら経済でね、生き残れない連中がまあ安倍のとこ寄ってってですね、利権に触ってその利権をどっぷり使ってたわけだよな。だから安倍内閣なんてそれひっくり返したですね、まあ、安倍内閣だけじゃなくて清和会内閣ひっくり返したですね、利権の塊だわね。まあ菅なんかもそうですけどね、そういうのをやっぱりその真面目にやってたんじゃ要するにできないわけでしょ。だからそのプーチンがね、オリガルヒを追放したのも結局オリガルヒの持ってる財産ってものはそれは国有財産の強奪でしょ。それから特に安倍内閣で株上がって儲かったって、その株上がった原因というのは黒田がどんどんどんどん金入れてね、まあ不正に市場を動かした相場操縦によって作られたインチキの株高による財産でしょ。だから円安もそうでしょ。その日銀がどこどこどこどこ金突っ込んでね、アメリカドル買い支えたと、相場操縦によるインチキ円安ドル高による投資でしょ。だからインチキでその掴んだ財産は全部没収しようってのは今の動きじゃないですか。 だから株暴落したりね、ドル安いってみんなそれ吹っ飛ぶのは当然ですよ。それそもそもあっちゃいけない利益なんだもん。インチキによって得た利益でしょ。ねえ、だからそれは取り上げられて当然なんですよ。そうすると、あとね、ツイッターのインチキなんかバレて当然だし、それから違法選挙やなんか当選しないやつはそもそも当選しちゃいけないわけだし、それから変なね、カルト団体の支援がなきゃ、維持できないの政権なんかはそれは維持しちゃいけないわけね。そんなものだからものすごくまともな世の中になってんですよ。世の中壊れてんじゃないんです。反対なんです。壊れたものが崩落してるだけのことなんです。だから今まではその壊れたものをなんか変なもの使ってね、使い棒入れてですね、いかにもまだ立ってるようにしてたわけね。ああメメントモリの世界だ。あのイギリス昔ね、250年ぐらい前ですけども、あの亡くなった人を生きてるようにね着飾って、生きてる人と一緒に写真撮るっていう、まあ、そういうのが流行った時代があったね。なんか気味悪いんですけどね、よく見ると亡くなってんだよね、あれね、うん、亡くなった人を生きてる人と同じようにね格好させて記念写真撮るっていうのは流行ってたんですけども、あれでしょう、メメントモリの世界じゃないもう今ね。だから相場だってメメントモリだし、だからあれもね、自民党だってメメントモリで本当は死んでるわけだな、あれな。だからまあそういうふうに考えてくると、世の中はすごく正常化してきてるんですよ。ここではっきりすることは、どこに嘘があって、でドルが消えるかですね。嘘が消えたところから本物が始まるわけで、やっぱ嘘はですね消えないと次行きませんからね。嘘が消えることによって次に行くわけで、だから今我々が見るべきところは、どこに嘘があったんだと、でよってドルが消えるんだと、消えるところ引き算だっていうところをよく見ていくといいと思いますよ。で残ったところがその次作るわけですからそうするとまあ大体明治朝政府のその一番初めからものは大体嘘の上に乗っかってたってことですね。明治維新もだから最初の数年間ぐらいのもんでしょ。真面目にあの再生一致とかやってたのは初めの数年間ぐらいのもんで、西郷さんが下野した後なんてまあまあ5日に至るまでさ、それはもう談合とさ、あのたらい回しでさ、まあ今だけ金だけ自分だけ 100% とは言わないけども、結局だんだんだんだん劣化してそっちの方向に転がってったわけですよね。まあ何て言うんでしょうかね、欧米の真似をしてです、結局ですね最後墓穴掘っちゃったわけでしょ。悪いとこ真似して墓穴掘っちゃったんだな、あれかな。やっぱりねそれはそういう結論になっちゃうんだと思うんですね、それね。そしてやっぱりその間で嘘はたくさんあって、昭和20年の時も随分嘘バレたんですね。大正なんていうねその元号だってね、明治はある意味で天皇からして嘘ばっかだったから、大きく正すっていうねいい元号をつけたんですよ。ところが天皇が、まあ、病気になっちゃったでしょう。で正せないまま昭和に行ってもっと大嘘ついて、昭和20年でどうだろう、4分の3ぐらい嘘がバレたのかな。でも残りの4分の1ぐらいはさ、その嘘をアメリカ利用してで統治やってて利権にして、で今その嘘が最後の嘘がバレようとしてるという、まあそういうような状況でありますよね。だからやっとだからこれで、まあ世界中そうだよな、バチカンのこともまあ前から随分嘘がバレてきましたよね。それから ITM も嘘がバレてきて、アメリカもバレてきて、まあ中国はもちろんですけどね、これからもっとバレるでしょうけども、やっぱりこれからは本当にその身の丈に合った世の中になんなきゃダメだね。嘘を元にやってると結局身の丈に合わない世の中なんだね。と矛盾ばっかりで大変苦しむ人が出てくるわけですね。でそれでなんか成功したったって一時のね、それは瞬間的な成功に過ぎませんから、いつまでも続かないわけですよね。愚かなことですよ。だから最後はね、今の自民党みたいね、全部が露見して、でまだまだ露見しますよこれ。まあ全て終わっちゃうという、怪人にキスという、そういうことになっていくわけですね。これはなかなかすごいと思いますけども、まあ、原理原則通りになってきたと私はこう思うんですね。経営も同じですね。やっぱこう明治朝政府につるんだ経営というのは、何がしかやっぱそこに嘘があるんですよね。まあその嘘の濃い薄いはね、企業によって違いますけども、やっぱ何がしかやっぱ嘘がある。大真面目でやってるとこってのは全くね、自分たちやってるとこだけですよね。 嘘なくやってるとこっていうのはやっぱなんか利権に触ってないとこですよね。それはなんとかなるでしょうけどね。まあだから本当に残る方が少ないってぐらいなんじゃないです。影響ゼロなんていうところの方がほとんどないというぐらい今この汚染が広がってたと、ね、いろんな意味での嘘がね広がってたと言っていいと思うんですね。まあしかしやっと垂らす時が来ましたよ。これからね面白い時代になるというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、嘘がバレたら今の政治は終わりということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。